皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、2月17日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題はメディア管理の中枢が飛ぶというお話です。菅内閣もだいぶあたふたしきたように見えるんですね。まあ一つはオリンピックですね。伊藤詩織さん事件の時と同じだと思うんですね。まああんまりこの、なんて言いますかね、女性差別がひどいし、言ってることでたらめなんで、まあ日本のみならず世界中が怒り出したってことですね。まあ言ってる本人はなんで怒ってるのかわかんないんだろうと思うんですけども、それがなんか最大の誤解でありましてですね。やっぱり世の中変わってるわけでありまして、なんか昭和のですね、醜いおじさんみたいなことやってたらもう全然それは通用しないわけでありますね。まあ森喜朗について弁護する人っているんですけども、まあ私これ仕事柄ですね、まあ政治の裏側の話はよく聞いておりますしね。それどうやったって弁護のしようもないんじゃないかと思うんですけど、清和会なんかもですね。だからまあ、なんて言いますかね。ついに、その、まあ、みんなの我慢が、限度が切れたというふうに私は思って見てるんです。で、ですから、まあ、ああいうのを見てるとですね、まあ、清和会の利権政治そのものですよね。だって、清和会の政治ってのは森喜朗から始まるんでしょ？森喜朗首相の次が小泉純一郎ですよね。で、あとずっと清和会がたらい回しやってきてたわけで、まあ、薩長の反発なんかと同じですよね。自分たちでたらい回しやってきたわけですよ。だからそこの中全部利権ですよね。うん、もちろん安倍晋三もその利権の中のね、重要な部分で。安倍家の人って昔抗議の頭取になった人いますよね。西村さんって言いましたかね。だからやっぱ公銀ですから、まあ、日産とかですね、あとオリンピック関係のこのね、まあ、随分昔のことですけども、オリンピック招致だとかですね、昔からそれはいろんな意味で、もう何十年も前からですね、まあこういう何かあれば動くところにいたんだと思うんですね。だからそれはすごく深いと思いますよ。でさらにその昔は満州ですからね。で永久戦犯で逮捕されたのにどういうわけだか、何もなしで不起訴で、菅も刑務所から出てきたって人でありますから、なんか米軍と取引したわけでしょ。まあそういう人たちが政治やってるわけですから、それはどっからどう見たってですね、そんなの褒めようもないしですね、かばいようもないだと思うんですけども、まあそれは一つここであるんですが、もう一つですね、週刊文春がリークした例の総務省の話ですよね。私はこっちの方がですね、もっと大きな話のように思うんですね。週刊文春、まあアメリカ大使館のリークですわな。これで総務省の幹部役人4人がですね、菅の長男と実行の関係にあったと、親密な関係にあったと。で、この連中がですね、まあその後いろいろ出てきたのはわかりますけども、放送のですね、まあ番組の認可をめぐって。どうもなんか手心を加えたんじゃないかと、そもそも利害関係者だと、いうことですね。それからこの東北の方の会社の元社長が菅側に献金してたって話も出てきますよね。もろにこれなんか贈収賄の構図が見えてくる話ですよね。でこれやっぱり週刊文春から出てきたってところは面白いですよね。で実はこの4人組ですね、メディア管理の中枢なんですよ。メディアの人は喜んでんですよ、とんだわいと。あれがだから要するにメディアずっと支配してたわけですよね。あれは小泉内閣ですね。小泉内閣の頃から、まあアメリカに倣ってメディアを全部支配して、与党の言った通りさせようということになるわけですよ。だから小泉内閣の頃から、まあ言ってみれば、その異論をなかなかメディアで許さなくなってきたと。異論を喋る人は番組から下ろすし、それからその番組も、スポンサーに圧力をかけてですね、で与党の思った通りすると、でキャスターなんかも与党の言うこと聞かないやつは下ろしちゃうということがどんどんどんどん顕著になってて、安倍内閣でそれがどんどん進みましたよね。あれ最初は小泉内閣ですよね。であれが確か竹中総務大臣かなんかの時でしたっけ、やってましたよね。 で、あのだからメディア支配の構図作ったのは竹中菅ですよ。竹中菅がこあのメディア支配の構図作って、実は NHK より民放の方がコントロールしやすいんですよね。 NHK はやっぱり国に予算、国会で予算決まりますから、そう簡単にこう手突っ込めないんだけど、民放ってのはスポンサーいますからね、何でもできちゃうわけですよね。スポンサー経由で脅しかけりゃ、あとは今回のようにまさに番組ですよ、番組とか周波数の許認可ですよ。それ総務省握ってるから、鬼に金棒でありまして、やりたい方でやってきたわけですよね。その4人組がですね、こう今日処分だって話ですよね。それは処分でしょうね。で、あれ私はですね、週刊文春の続報があるんじゃないかと思うんですよね。あそこまで書いてるということは、おそらく菅首相本人と、それからその問題の長男の間のビジネスの関係を示す情報を文春持ってて、で、あれ菅が否定し続けた、居座ったら出す気じゃないかと思うんですね。そういってバイデンと、そのバイデンの息子の関係と同じですよね。まああれも出てますけどね。だから実際にはバイデンたちはトランプ側に捕まって、岸信介と同じように、こう、コントロールされてるだけじゃないかなと思うんですけども、まあ岸以上に、岸は、ある意味取引だからね、取引じゃなくて、まあ言ってみれば、演じさせられてるだけじゃないかと思うんですよね、その、バイデンたちは。まあそれはともかくですね、日本の方の話ですけども、その、菅と長男の関係出てきたってことになると、それはやっぱりね、それは菅飛びますわね。で、そうなってくるとやっぱりメディア支配の中枢が飛んじゃうわけですよね。これはなかなかすごいなと思いますね。だからメディアの人たちが喜んでる、メディアの経営者たちが喜んでるっていうのは、まあその通りでしょうな。今までの一番悪い奴らがですね、いなくなったということですからね。しかしまあ、なんて言いますか、本当にこのくだらないことを彼らやってたわけですよね。相場だってインチキ相場でしょ。それからメディアだってインチキメディアで。で、だからこのメディアが言ったこと以外が正しくないとかさ、バカなこと言うわけですよね。そのメディアはいつも正しいとか、よくまあバカなこと言えたもんですよね。戦前の日本見てみろと。戦前の日本のメディア見てたらですね、日本が戦争に負けるわけないじゃないですかね。張作霖爆死事件だってなんだって陰謀でさ、嘘800でたらめ言ってたわけだしね。まあ本当にですね、メディアが言ってること正しいなんて、どうしてああいうことを思えるのか自身が信じられないね。それからワクチンのこともそうですけどね、それはスモン病もそうですがね、水俣病もそうですがね、政府がですね、その健康の被害について認識するのが遅れたり隠してですね、重大な被害になったことよくあるわけですよ。だ、健康の問題について政府が言ってること正しいなんて、よくもそんな口が引けたもんだと思いますがね。こんなものはですね、過去の歴史見ればですね、でたらめ千万ですよ。で、福島の放射能の被害もそうでしょ。最初は全然関係ないって言ったのは、最近なんかですね、少しずつ言い方変わってきてるじゃないですか。アメリカもそうですよ、放射能については。1940年代に随分核実験やりましたよね。あれ大変な被害出るわけですよ。で、その後も核施設で様々な被害出るわけですよ。あそこもそうでしょ、ウズベキスタンもそうでしょ。ウズベキスタンの基地で放射線被害、障害出たのは、あれはだからトランプ最後の大統領令、1期目の最後の大統領令で、あれ徹底調査という大統領令出しましたよね。あれ近年なんですよ。アメリカも放射線障害についてね、軍が正式にこう動き出したのはね。で、そんな歴史が数々あるんだから、大抵は嘘だと。まず嘘だと思って見なきゃダメだよね。なんであれが正しいことだと思えるかが信じられないね。自分の命に変わる話でしょう。まあまあ、それはともかく世の中いろんな人いるわけですから、まあそれはいいわけですよ。本人次第でありますからね。でもまあ、とにかくこうやってそのメディアの管理の中枢が飛ぶってことになると、私次に一番大事な問題はですね、果たしてメディアが何が本当なのか分かるのかってことなんですよ。本当も嘘もですね、要するに自分でその考えなきゃいけないってことですよね。例えばその雨が降ってると、夏なんかよくありますけども、雨が降ってると電話がかかってきたと、大雨だと、すぐ買い洗濯物取り込んでくれと、外出から家に電話があったと。でもうちは晴れとると局所的に大雨降ってて、でうちは晴れてるなんてよくありますよね。世の中そういうことよくあるんですよ。だからその何が起きてるか、例えば景気もそうだよね。景気いいですか悪いですかって聞くとですね、まあ、いい人と悪い人いるんですよ。ただいいっていうことはあまりはっきりと言いませんわね。 妬まれるしですね、あんまり儲かってて税務署来られてもかなわないし、だからまあまあまあですわとか言うわけですよね。まあまあですわってことは悪くないってことだから、そこそこいいかかなりいいかどっちかですよね。でもやっぱりそういう人とそうじゃない人いるわけね。だから景気のいい悪い人を取ったってそれは分からんのですよ。だからこういろいろ聞いてみて、まあ大多数がどんな感じなのかなというふうに捉えないといけませんわな。経営者良くても働いている人も悪いなんてことでケースは最近多いわけですよ。会社ボコスか儲かっちゃってんだけど、あんた働いている人はみんなその非正規で、ね、ひどい目に遭ってるってケースは珍しくないでしょ。だからこの会社いい会社か悪い会社かなんて見る角度によって全然違うわけですわな。富士山だって遠目に見ればね、綺麗な山でございますがね、近くで見たらゴミだらけでね、世界遺産になれなかったっていう前科があるわけですよね。そういうことはよくあるんです。ですからこの、どこからどう見るかということでだいぶ違いまして、しかしでもやっぱりですね、こう全体を通じて時間の中でやっぱり決まってくることってあるんですよ。例えば好景気、不景気もですね、このその場にいるとね、まちまちでどっち行ってるか分かんないように見えるんですが、過去と比べて良かったですか悪かったですかっていうとですね、まあ大体見当ついていくんですよ、ね、だからね、将来のこともですね、今よりは良くなりそうですか、今より悪くなりそうですかっていうとね、なんとなくそれは答えは修練してくるんですね。一理が万事こんなことで、ですからこう景気がいいか悪いかとかね、それこそ晴れてるか曇ってるかも雨降ってるかもですね、よく判断しないとそんなものは分からんのでありますよ。例えばよくあるんですけど、政治の話ね、政治の本当の話を教えますなんて言って言うんですけどね、それ本当の話って誰か言ってる話なんですよ。誰が言ってるかって話で、でじゃあ幹事長が言ったと、幹事長が言った通りになるかっていうとそうでもないんだね。まあ幹事長はね、本当のこと言うかどうかもそれよくわからないけども、いやその本気だと思って言ってんのにそうならないこともよくあるんですよ。だからこの何が実現現実化するかっていうのもですね、実はその、みんなの言ってること違うと、例えば10人聞いたら9人がこう言って1人が別のこと言ったと、でもどうなるかっていうと、いや11番目の別の答えになるんだってことはよくあるんですよね。政治とかなんかは本当そうですよね。こうしかし言えることはね、いつも強気にあの人が弱気始めたとか、いつもあの人がまあ何て言いますか、この人支援してるのに最近その人の支援を言わなくなったとか、逆に悪口言い始めたとかいうのが重要なサインなんですよ。そこに変化って見えるんですね。だからそういうのを積み重ねていくと大体何かって分かるんですよ。だからその横の一軸だけじゃ分からないんですよ。時間を入れて二軸にしないと。すなわち、そこ何が、今そこで何が起きた、これ何があったっていう、これ、その、横軸って言いますか、その地理の軸でしょ。ね、地理の軸、一軸じゃ分からなくて、一つの軸じゃ分からなくて、時間の軸入れるんですよ。その時間の軸入れて、昔に比べてここは栄えましたか、あるいは、衰退しましたか、でこれ誰か新しい人が何かやってますか、やってませんか。時間の軸入れだけでも全然違いますから。人の話なんか特にそうです。人の話なんて典型的にそうで、今何言ったかに言っただけじゃね、まことにもってですね、判断つきかねることが多いです。だからその時間軸入れるんです。で過去何言いましたか、それと比べた時に変化が大体見えてくるってことですね。ですからそのメディア支配とかこうやってるとですね、実はその本当のことが分からなくなるんですね。これは実際に私が昔経済各所で働いた頃の話ですけどね、もうあの頃から経済予測ってですね、鉛筆舐めるんですよ。前から言ってるように経済予測なんてものですね、予測してる人には何も分かんないですね。それはあの役所でも民間でもですね、机の前に座ってね、電話かけたりですね、それから何度はその統計なんか集めてるだけでですね、世の中のことなんか分かりゃしませんわな。その確かにですね、統計ってですね、見方によっちゃ非常によく分かるんですよ。健康診断みたいなもんですから。例えば過去の血圧のね推移とかですね、過去のなんか血糖値の推移みたいなもんね、それがあるから、それ見てる間は分かるんですけども、しかしこの昭和50年代以降だな、統計の不備ってものがすごいんですよ。特にあのマクロ経済は、マクロ経済はですね、特に昭和50年代以降統計の不備がすごくてね、まずそのあれですわ、 サービス業入ってないでしょ。金融のことはよく分かんないんですよ。もともとマクロ経済の人には金融はよく分かんないから。でしかもその金融がですね、71年以降変動相場制になったでしょ。全く分かんないんですね、あれね。だからその一番肝心要の為替がどうなるか、国際資本移動がどうなってるか分からないで、まあ、マクロ統計だけ見てるとですね、なんかそれ一番肝心な健康診断の指標を見ずにその人を診断してるのと同じことなんですね、あれ。あ、それ分からないですよね。分からなきゃ直しちゃいいものをですね、直さないんですよ。直さないで適当に政治にですね、まあ、結論決めてもらって結論に合わせるようにこう分析あるんだね。だからその、まあ、いろんなこう騙し方があるんですよ。素人が見てるとまともなですね、予測結果に見えるようにですね、いろいろそのいじくる場所があるんですわ。それいじくっていかにもね、本当に結果予測したように書いてんだけど、実際は逆で結果を最初に言ってもらってね、こういうふうにしとかないと政治的に収まらないっていう結果言ってもらって、それに合わせて作るわけですよ。バカみたいな話ですよ。でもそれやってるためにますます経済のこと分からなくなったんですね。だからこう今見てますとね、現場にいない人たちみんな同じ感覚だと思うんだな。近年大企業の連中もですね、多くはですね、例えば製造管理だとかね、何よ、その営業だ、営業っていうか企画だとかね、言ってもですね、全部外に任してますよね。場合によって営業だって人にやらせて自分は数字を管理してるだけってケースよくありますよね。だから要するにその見てる数字がズバリ本質をついてるかどうかが分かってないケースが非常に多いように思うんですよね。決算書がそうでしょ。特に大企業の決算なんていろいろいじくりポイントがありますからね、政治的にその結果作っちゃうわけだな。そうすると結局ですね、ああやって自分たちいじくってると本当のことが分からなくなるんですね。それから政治の支持率がそうですよね。支持率をなんて言いますかね、インチキして持ち上げますよね。政治の支持率インチキして持ち上げるとね、本当の人気は分からなくなるわけですわ、ね。それから例えばトランプなんかいい例だよな。もう最初からね、民主の大統領だから1期目の最初から、まあ、大統領になる前からね、既得権益が大嫌いだから悪口ばっかり言ってるわけですよ。あいつはバカだと言ってると本当にですね、あれバカで悪いやつだと思い込んじゃうんだなすごい誤解をするわけですよね。まあだからそういうですね、実に間抜けたことが今相当はびこってるんじゃないかと思うんですよね。間抜けたことがですね、アメリカのことも日本のことも政治も経済も相当はびこっていて、多くの人たちは現実がわからない。でも多くの人たちっていうのはそれ情報を取ってる方ではなくて情報を発信してる側ですよね。例えば自民党の中の連中とかメディアの連中自身が本当はどうなのか分からなくなってるんじゃないかと思うんですよね。だからトンチンカンじゃなっちゃって、要するに危機感がゼロになっちゃって、でそういう人たちって思ってもいないことが起こると次に起こる現象は黙り返るってことなんですね。要するにそういう人たちって初めからなんかですね、自分で考えるってことしないから、想定外なことが突きつけられると黙りこくりますよね。あれは前から顕著ですね。黙りこくっちゃうんですよ。だから彼らが黙ってる時は想定外のことが起きてる時だと思って間違いないと思いますよ。でそうじゃないけど必ずなんかいろいろ言いますから、ああじゃないこうじゃないって言ってですね、でこの黙りこくった後は今度は権力闘争が始まるんですね。黙りこくっていてその次にやることは権力闘争なんですよ。誰の責任にしちゃうかですね。誰の責任にしちゃうかってことを始めるわけですよ。だから権力闘争の最中も黙ってんですよ。で一番最後に権力闘争の結果が見えていくんですね。しかし権力闘争の結果が見える前にチャンバラが始まることがあるんです。突然社長派と会長派が対立するとか、なんかその懲罰委員会ができたとかですね、そういう時はチャンバラが始まったってことで、チャンバラが始まるとますます組織の中の人たちは本当のことに興味がないです。本当のことがどうだろうが自分が生き残るってことですよ。選挙違反があろうがなかろうが、トランプが勝ったら自分は死ぬから何でもバイデンしかないと、まあ、こういうふうになるのと同じことですね。ああいう実に情けないことなんですね。まあでもですね、やっとやっぱそこまで来たかなと。逆にメディア管理をここまでやってるとですね、まあ、やっぱり愚かな人とそうじゃない人の差がものすごく見えてきたと思いますね。本当に その現場を中心にですね、自分で考えて行動できる人とその能力のない人の差がものすごく今明確になってきたと思うんですね。ここはやっぱり一つの縦分けが進行したと思いますね。ですからそのまあ何て言いますかね、分かんない人たちにこの先は全くできないと思いますよ。したがって何て言うんでしょうかね、本当こうまあ真面目っていうことは大事なんですけども、変な意味で真面目でだと世の中のこと何も分かってないってことになりますからね。やっぱそのあたりのものが今排除されていくんだろうな、歴史的な展開だなと、まあ、そんなふうに今思っております。というところで今日の藤原直江の日本と世界に一言、メディア支配の、あ、失礼、メディア管理の中枢が飛ぶということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。